人生で勝利と成功を収めていくコツって何だか分かりますか？ヨシュアはどうしましたか？ヨシュアは勝利し成功していきましたけど、ヨシュアは主を第一として主の御言葉を口ずさみ、昼も夜もそこから離れず、そしてモーセに与えられた律法を右にも左もそれずに歩みましたね。でそれで成功し勝利していきました。でもそのヨシュアの軍隊がですね、一度負けたことがありました。あれほどの主に従い通したヨシュアの軍隊、それがですね、なんで負けてしまったのか。ヨシュア自身に何か問題があったからではなかったんです。その時イスラエルの中にある、その中にイスラエルの中に入れてはならぬものを入れた人がいたから、その人のおかげでこのヨシュアの軍隊は一度負けたことがありました。ヨシュア記の7章です。ヨシュア記の7章のまず一節をお読みします。ヨシュア記の7章一節。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子サブリーの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に燃え上がった。はい、この箇所はちょうどですね、この直前の6章はあのエリコの町での大勝利を収めたちょうどその時でした。ところがですね、カエさんからそのエリコの町を攻略するにあたってしっかりと戒められていたのは、聖絶のものを取ってはならない。神さんに捧げるべきものは、金や銀、そういった、器は全部神さんの元に持っていかなくてはならない。ところがですね、このアカンというものが取ってはならぬものを自分の家に招き入れたんですね。それで宿営全体、イスラエル全体を滅びのものにしてしまったんです。皆さんの生活の中で神様に喜ばれないものを家の中に持ち込んだりしていないでしょうか。皆さんの家に、皆さんの生活に神に喜ばれない民のとのその契約か何か、そういったものを持ち込んだり、偶像とか、あるいはなんか占いのなんかアイテムとか、そういったものを持ち込んだりしている場合、皆さんはですね、いくらその大部分のお時間を主に捧げていたとしても、その聖絶のもののゆえに全体が聖絶のものにされてしまうわけですね。イスラエルの軍隊本当に大勢おりました。60万以上男子の軍勢がおりましたけれども、でもそれでもこの時期、このアカンという一人の人が聖絶ものをイスラエルの中に持ち込んだその時、何しても負けるというそういうモードに入ってしまったんですよ。誠実のものを持ち込んでいたから。ヨシュアはこのアイという町を攻めた時、そこはエリコよりはるかに弱い、はるかに小さい町だったんですけども、でもそれでも負けてしまった時、ヨシュアは着物を引き裂き、そして祈りました。ああしよう、7章7節以降にヨシュアの祈りがあります。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああしよ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか、ね、 皆さんのよく知っているヨシアはもっと大きく強くあったはずですけども、この時ヨシアは本当に気落ちしてしまいました。それはそうですね、ヨシア自身の心には何のやましいところもなかったのに、でも負けてしまった。でもそれはヨシアの何かではなかったんです。ヨシアが率いるイスラエル軍の中の誰か一人の何かだったがゆえに負けてしまったんです。主はヨシアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか、ね、まず主は立てと言います。皆さんがですね、メソメソメソメソ何時間もしていることを、主はそのメソメソ度合いが深ければ主は聞いてくださるわけではありません。メソメソ時間が長ければいいわけでもなく、私は罪人だ、私は罪人だと、なんか至るところで吹聴しても、何時間吹聴しても無駄なんです。主は立てと言われます。立て、そして清めよと言います。11節以降、イスラエルは10節から、主はヨシアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にいない。立て、民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。で、こうしてですね、主は民に清める、民をまず清めようと言いました。皆さんが人生のあらゆる場面においてですね、悪いものに打ち負かされる、いつも恐れが付きまとう、いつも負け通し、そういう時に何時間メソメソしても改善しない、何時間私は罪人だ私は罪人だ告白しても改善しない、そういう場合はですね、まず立って身を清めるところから始めるべきなんです。自分のうちにこの聖絶のものがあるかないか、主に喜ばない、主が喜ばれない汚れた富を書き込んだりして、それを大事に保管したりしていないかどうか、そこをまず問うべきなんです。それで、ヨシアはその翌朝早くですね、イスラエル部族を清めることに出ました。まず9時でですね、その主が喜ばれないものを持ち込んでいる人がいるということを示すために9時で呼び分けました。するとこのユダ氏族が9時にあたり、ユダ氏族の中からさらにゼラフ人の氏族が、ゼラフ人の氏族からさらにザブディが9時で当選していき、そしてどんどんどんどんですね、その9時はこのザブディ部族のゼラフの子カルミの子アカンにどんどんその9時の範囲が狭まっていきました。アカンは知っておりました。自分がその汚れた富を書き込んでいたということを。でそれで、まあ、きっと気が利くではなかったでしょうけれども、しかし結局ですね、主はその人のうちからもう60万人もいる中からですね、一人を探し出すというのはさ、人間技ではできないけれども、しかし主はみんな思い通しなんです。主は必ずその汚れたもの、汚れた富を書き込んでいるものをどんどんどんどん悪意悪化にされていきます。そしてついにこのアカンは当選してしまうんです。こうしてですね、このアカンがしたということを、それは公の前に明らかにされました。ヨシアはアカンに言いました。19節、我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。ヨシアはアカンにですね、 我が子よ、我が子よ呼びかけます。そして主に栄光を期し、主に告白しなさいと。ヨシアはこのアカンが当選した時点でですね、もう神様がこれをな、アカンの罪を明らかにされたということを分かっていたわけですから、もうアカンを引きずり出して、それでもう尋問して拷問にかけて何したか吐かせるというのようなことはせずに、我が子よ、主に栄光を期しなさいと。このアカンのこの生涯最後の数時間数分、この時をですね、平和に主に栄光を捧げさせるように、穏やかに愛情も込めて告白を促しました。アカンは20節で告白しております。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。で、そうしてですね、このアカンの持ち込んだ誠実のものも、またそしてアカンも、そのアカンの家族ももろとも誠実されて、そしてイスラエルの中から誠実のものはなくなり、そしてイスラエルは再び滅びるものというモードから勝利するものというモードへと切り替わりました。皆さんも滅びるもののモードに入って、勝利できないぐるぐる螺旋階段を登ったりしていないでしょうか。その場合はですね、皆さんのうちに汚れた富、滅びのもの、それを大事に抱え込んでいるからかもしれません。アカンは美しい街灯とか銀100シェケルとか金の延べ棒とか欲しくなって、でそれでそれを自分の中に抱え込んで、そしてこの宿営全体、イスラエル全体に迷惑をかけてしまいました。私たちのうちにはですね、そのように神様以外の富、神様以外のこの世の金銀に頼りたいという、そういう神様から離れて自力で自分の好きなことをしたいという、そういう欲求がやはり昔からあるみたいですね。エヴァもそうでした。神様から離れて善悪判断をして生きるという、その木の実を見て欲しくなり、それを取って食べてしまいました。しかし皆さんがもし本当に神様と共に誠実な経験深い生活をしていきたいのであれば、まずそうした世のもの、汚れた富は自分の中から覗き去るべきです。それを覗き去ったら明日からの生活どうするのっていう心配、いや、それも不要です。主に、信仰の上にですね、イエス様、私は今であなたに喜ばれないこの富、あの富を頼って生きてきましたけれども、イエス様、あなたの信仰、信じる信仰の上に、あなたを愛するがゆえにこれを捨てますと言った時、主はこのヨシアの軍隊に再び勝利を与えてくださったように、勝利の手順も教えてくださり、そしてしっかりと勝利を与え、生活の糧も全て用意してくださるんです。人の中からですね、この汚れた富、それを覗き去るということについて、最近ネヘミヤ記を学びましたね。ネヘミヤもですね、自分の民の中に、異邦人の有力者とのなんかつながり、コネがあるのを、それを見極めて、そしてそれを暴いて、それを覗き去りました。ネヘミヤの場合はですね、ネヘミヤ記13章ですね、特にこのネヘミヤ記はですね、バビロン捕囚の後の本当に、エルサレムに人々が、わずかな人々が戻ってきて、もうそのわずかな人々対周りの、 イスラエルを取り囲む異邦人たち、かなり立場的には弱い状況にあって、もう明日もどうしようという、そういう時にこのネヘミヤ総督となってエルサレムの住民を率いて徹底的に清めて、そして、神様により頼むことによって、そしてこのエルサレムの城壁が回復し、またエルサレムに再び栄えが戻ってきました。ネヘミヤ記の13章の1節から、お読みしていきます。ネヘミヤ記の13章の1から。その日民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと混血の者を皆イスラエルから取り分けた。これより以前私たちの神の宮の部屋にを任せていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、入香、器物およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一および祭司のための奉納物が保管されていた。その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシェスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこいエルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着狂いを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。まずですね、ネヘミヤは律法の書を朗読させました。御言葉に何が書いてあるのかを、まずそれを民に聞かせ、何が神様に喜ばれることであり何が忌み嫌われるのか、それを民に悟らせるために律法の書を、聖書ですね、聖書を解き聞かせましたところ、その聖書の中にはアモン人やモアブ人とが神の集会に加わってはならないというのが聖書の中に書いてあるのが見つかり、そして早速ですね、このイスラエルの民はこの律法を聞いたら混血の者アモン人とモアブ人をその集会の中から取り分けて追い出しました。このアモン人モアブ人はもともとですね、イスラエルに対して敵対的な感情を抱いておりました。イスラエルが、出エジプトをした時、彼らを、食料を持って迎えず、かえってですね、彼らを呪うためにバラムを雇いました。でその後出エジプトの時代からずっとこの列王記の時代に至るまで、モアブ人アモン人はずっとイスラエルに敵対的な感情を抱いて、イスラエル敵だということで時に攻撃したり略奪したり、そういったことを繰り返している、そういう敵対的な人物をですね、中に囲い込んでいてはならないですよ。ところがこの神の宮を任されていた大祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったと4節に書いてあります。エルヤシブは大祭司、神の宮を管理する立場にある人、それに対してトビアはネヘミヤが城壁の再建をした時しようとした時真っ先に反対したアモン人でした、ね、モアブ人とアモン人は神の集会に加わってはならないはずの、あのアモン人とこの大祭司が仲が良かったんです、親しかったんです。このアモン人トビアはイスラエルの会社に賄賂を送ったり、 そして何かと、有力者でしたので、アモン人トビアは。それでイスラエルの会衆に、もし私に組するならばこれこれのことをせよ、でそれでその代わり報酬を与えるとか、そういう感じで取り入っていたんですね。で事実このアモン人トビアと仲が良くなっていた有力者は何人かおりました。富に惑わされたんですね。この滅びるべき富、また断ち切らなければならない関係をいつまでもずるずると続けて、そして罪をこのイスラエルに招いて、そしてついにはですね、この神の宮の一角、部屋の一角をですね、本来その神の宮の一角一部屋を、捧げ物とか、またレビ人のための備品とかを置いておくべきところをですね、このトビアの私物を置いていたんですね。この教会のその倉庫の中に開けてみたら、何か知らないテレビとか扇風機とかが置いてあって、でそのこれは一体何だって思ったら、占い師の占い師の私物が神の宮に保管されていた、ね、それかなりムカつきますよね。大変ですね。許せない。そう、神の宮の一角を、そういう占い師の扇風機とかテレビとかの私物を置いたその宮の管理人は質問されるべきですね。私はそんなことをしないですけども、とにかく大祭司エリアシブはそういうことをしたわけですよ。神の宮の一角にこの忌むべき異邦人の、神の敵対する民のですね、私物を置いて、そうして神の宮の一角を、占い師というか、そういう神の敵対する者のために便宜を図ってやってたんですね。でネヘミヤはそれを聞いて大いに機嫌が損ねました。そこは本来ですね、穀物の捧げ物を置くべき部屋です。レビ人や歌うたい門員たちのために定められていた穀物や葡萄酒を納めるべき場所が、そういう異邦人の汚れた私物を置き場にされていた。ネヘミヤは怒りました。でそれでこのトビア家の着ぐるい全部をその部屋から外へ投げ出して、その部屋を清めさせました。そしてそこの部屋を元通りですね、穀物の捧げ物や、またレビ人たちのその必要なものを置く場所へと再び戻りました。ネヘミヤはそのようにしてですね、清めたんですけど、今皆さんのうちにも、皆さんも神の宮です。一人一人イエス・キリストを宿す神殿です。皆さんの神殿の中に異邦人の汚れたもののために心のどこかを明け渡していないでしょうか、ね、教会の一角にそういう占い師の扇風機とかテレビを置いていたら、これだけムカつく皆さんは、皆さんという神の宮の内側、異邦人や神の忌み嫌う仏教徒とか占い師とか、そういうもののために皆さんの心のどこかを明け渡したりしてはいないでしょうかね。ヨシア記においてアカンが聖絶のものをイスラエルの陣営に持ち込んだら、その陣営全体に災いを持ち込みました。皆さんも清めるべきです。宮清めをするべきです。皆さんの内側を聖霊によって探っていただき、神様に喜ばれないものがあることを示されたのであれば、それをしっかりと取り除いて、そしてネヘミヤがやったように、その場所を清めて、再び本来あるべき用途にその部屋を使うべきなんです。今皆さんのうちに、心のうちに神様に喜ばれないものが示されたのでしたら、それをイエス様によって取り除いていただきましょう。そして皆さんは神の宮、聖なる神殿です。聖なる宮であるからには、聖なる用法に従って歩むことが皆さんにとって最も幸いです。しかし聖絶のもの、汚れたものを持ち込むのであれば、 それは災いを身に招いて、何をしても成功しない、何をしても恐怖、そういう状況にあるのみです。どうか皆さん一人一人心の内からその汚れたものが示されたのであれば、それをしっかりと取り除いてイエス様に清めていただいて、そして祝福の道を、呪いのパターンから祝福のパターンに入って、祝福の歩み、勝利の人生、分取りの人生を豊かに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今私たちの内を探ってください。私たちの内にあなたに喜ばれないものがあるかないかを、そしてそれが示されたのであれば、それを主よ勇気を持って取り除く勇気を与えてください。そしてその場所を清め、イエスの血を塗って清め、そこを本来あるべき神の宮として、イエス様をお入れする神殿として、本来の用途へと戻る私たちでありますように、そして祝福の人生を歩んでいく私たちでありますように、勝利していく私たちでありますように、今私たちを清めてください。清められてあなたに捧げられたものとして、祝福のものとして歩むこの天聖の聖徒たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りいたします。アーメン。 アーメン。